TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
なんかの
2人でお届けします。あれあれあれ何、ね、眠いの
眠い
本当にさ、ね、目がさ線なんだけど起きて
目が開かないんですよ。私基本的に犬じゃないですか、
うんうん、はい、
基本的にっていうのもおかしいんですけど、うん、やっぱ動物はね、うん、冬はね寝ますね。
何あのもう冬眠の体制に入ってるの。
そうそうそうそう。
あ、
犬冬眠しないけど、
ね、そうだよね。クマとかだよね。
クマとかあとカメとかだよね、
うん、あ
カメとかってさ、うん、あの水が凍っちゃうからさ中で仮死状態になるじゃん、
う
ん、
あそうなの。
そうそうそう、冬の間は凍ってるんだよあいつら。
そっか、そうだよね、
凍ってるけど生きてんだよ、
ね、これ空気とかどうしてんの。
よくわかんないんだけど、うん、うち歴代カメ飼ってたけど、うんうん、冬はバキバキに凍ってて氷が溶けるとまた動き出すんだよ、
う
ん、
へー
本当に仮死状態なんだよ。どうなってるかは知らない。
カメすごい、
すごくない、
すごいね。
そうあいつらそれは長生きするわって感じ、う
ん、なるほどね。あじゃあまんこちゃんも今仮死状態なのね。
仮死状態なんで今日は役に立たないと思ってい
や起きて、はい、今回が245回目、
はい、
で、放送開始が11月26日、
はい、おもうい
い風呂の日とかなのかな。
いい風呂の日だと思う、うん、
ぐらいだよねきっとね。
いやもう11月終わりじゃないですか、うん、
終わりですよね、
もう年末が押し寄せてくる、ね、
押し寄せてくる。そう、
はい、
全然関係ないけどちょっとショックの話をしていい。
ショック、
すごいショックを受けた話。
はは、
ま、あのまあ食欲の秋とかもあって、まあ、食べれたわけですよ、うん
うんうん、
でさ、
はい、
デニムってさ捨て時わからなくない。
おう
デニムってさ汚れても汚れたとか、まあ、傷んできてもそれが味になったりとかするからさ。
そうですね、ヴィンテージのものとかありますからね。
なかなか捨てるっていうかこう、うんね、そのタイミングが分からなくて、
確かに
もうなんかね断捨離をしようとずっと思ってるんだけど、そろそろ本格的にやろうと思って、ね、
まあ、大掃除もあるしね。
そう、大掃除も年内にどうにかしたいっていうのがあって、うんうんうん、でいろいろ漁ってたらデニムがやっぱり何本も出てきて。
あ何本もある。
そう何本も出てきたのよ。でもうそれこそもう15年とか前に、
あ結構なヴィンテージも、
ね、出てきて
オリジナルヴィンテージですね。
でもね、でもね私はねもう中学校とか高校の時くらいから体重変わってなくて、は
い、えそうなの、すごいね。
変わらなくてで食べてもそんな太らないし。
嫌味
違う、ね、これ
ちょっとムカつくんだけど、
ね、太れないし体型もそんなにあの変わってない自負があったのよ。
ほうほう、
あったのさ、
ほうほう、
なんだけどね、あったんだけどね。でデニムをどうにかしようと思って、でももったいないとかっていうのもあって、
まあ、
一回履いてみようと、
まあうね、
履いてみて履けたら、うんうん、もうちょっと取っとこうかなと思って、うんうんうん、15年くらい前のデニムを履いたのよ、
はい、
履いたの。
入った
には入ったんだけど、はい、初めてなんだけどさ、うん、あのさ閉めた後にさここに上になんか乗っかる感じ、
浮き輪ができちゃった。でもしおりさんでもそんなのなるんだね。細いのにな
った、なんか体重変わらなくても体型は変わるんだ。
いやね、
超ショックでさ、
重力には逆らえないんですよ。
あのさこうダイエットのさ、うん、広告とかのビフォーアフターのビフォーアのやつ
パンパンに乗ってるやつね、
と思って、まあ、売りました。もうこれは履けん。
そうですね、
でもデニムさ捨て時分からなくなって履けなくなったらと捨てたりとかしてる。
いやあのですね、私基本的にですね、うん、デニムだけじゃないんですけど、うん、服は破れたら、う
ん、いやえ待って、まあ、他の服は分かるけどデニム破けなくない。
破れるんですよ。
どこが。
ね、
え膝とかでしょ。だって
膝も破れるし、うん、も尻も破れるし、あと股間も破れる。
うそ。
あと何より一番の破壊ポイントは、あのデニムの、あの前の止めるボタンあるじゃないですか、うんうん、ボタンをはめるタイプのやつって穴が開いてるじゃない、うん、あのボタンを入れるための、うんうん、あれがどんどん広がっていってですね、うん、あれが広がっていくと最終的にあれ貫通しちゃうんですよ。
抜けんの、あそこ破れるの。
あそこはねだんだん広がっていく。
でもデニムって丈夫なのが売りだよ。
丈夫だよ。
それな なのにどんだけ負荷がかかってるの。
私、うん、結構ピチピチのジーンズが好きなの。
あ、まあ、まあ、デニムってまあタイトでこう履くよね。履く系列。
タイトなジーンズにねじ込みたいわけ
ですよ。ずっとねじ込んでるからしまってしまって
ねじ込んでるから、うん、あのちょっとかがんだりするとフッてなるなるじゃん。
ああなるなるなる。
体勢変えるだけでも結構負荷がかかるじゃない、うん、で私割と動きまくるから、うん、なんかしゃがんだり、
ああ、ま、立ったりしゃがんだりするとね。
そうなんですよ。でもそうするとね負荷がかかりすぎてですね、
バッ。いやでもさ、それ初めて聞いた。そんな人
あのデニムは破れたら捨てる、
うん、あれ違った。私と基準が違
った。そんなに長年履いてないやつでもまあまあな頻度で破れる。
あのさ、股間はどうや、どの動きで。
わかんないんだけど、うん、気づいたら穴が開いてる。なんで、
なんで
私にもわからない。なんかちょっと薄く、生地が薄くなってきてるなって思ってた。
ああもう大事に大事に履き倒すのか、う
ん、擦り切れたのかな、うん、なんか。
あ、そっか、パンツも履き倒すもんね。
そうそう、パンツも破れる。何でも気に入ったものをずっと着るのね、
うん、
気に入ってるものを基本的にヘビロテするの、
うん、
ずっとほぼ毎日着たりするの。
あ、まあね、こう馴染んでくると気持ちいいもん
ね。洗い終わったらまたね買ったりするからね、うんうん、なので、うん、あの普通の人より多分痛むのが早い、ね、
お、
そうなんですよ。
なるほどね。
なので、うん、破れたら捨てる。
うん、そっか、うん、なるほどね。破れたら、でも股間破れないな。まあまあ、そんな体型の変化に嘆いてる私と、
はい、
うん、破れるまで白番号で夢花の放送局スタートします。
なんだそれ。
うまく締められなかった。インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
ちょっと笑ってたんでしょ、はい、
今田さん、どう想像しても股間は破れないよなって。全然同意できないと思う、
ね、股間はね人生にまだ1回しか破れたことない。
なんかお尻はなんか分かる気がするの、うん、なんかこう、まあね、立ったり座ったりとかね。
もうね、なんで破れたのか自分でも分かんないんだけど年末の大掃除した時に、ね、破れてね、あ、これは捨てよと思って。これはさすがにもう、ね、もう絶対にお外で履けないって思って。
うん、さすがに、ね、
あと寒いって思って。風通しが良すぎる
よ。なんかもうそれはさ、こうあれだよね、見た目がどうのかじゃなくて、
機能、
体を守る役目をしていない。
衣服としての
機能が。まあまあ、でも物を大事にするのはいいことだ。さてさてさてさて、ここであのお便りを、はいはい、いただいてるので、
はい、
紹介したいと思います。ありがとうございます。神奈川県にお住まいのゆきんこさん、
はい
はい、女性の方からのお便りです。ありがとうございます。わんこさん、しおりさん、夢かな、いつも楽しく聞かせてもらっています。
いえいえ、ありがとうございます。
今日はお二人に私のおすすめをご紹介したいと思います。
おすすめきた。
お、きたね。何ヶ月か前にコンビニスイーツを紹介していた時があったと思いますが、うん、あれかなんか
プリンプリン、
そうそうそう、プリンのなんか、
めっちゃ甘かった。
私もコンビニで美味しいものを見つけました。
お
それはセブンイレブンの惣菜パン、スモークサーモン&クリームチーズ。
美味しそう。もう名前が美味しそうなんだけど。美味
しそう。税込み354円です、
うん、
お、知ってますか。
まあまあなお値段ですね、うん、コンビニのサンドイッチとして。
そうだよね、
サンドイッチ、パン、
サンドイッチ、パン、
サンドイッチじゃないんだ、
うん、少し高いなと思いつつも、まあそうだよね、ちょっ、うん、350円ってなかなかだよね、パン一つでね。
大体200円台、300円台だよね。
サンドイッチだったら200円、うん、まあ、
300円いかない、1回いかないかぐらいだよね、
うん、少し高いなと思いつつもネットニュースを見て、はあはあ、気になっていたので買ってみました、
うんうん、
でどんなパンかというと、ホームページ上の説明によると、
うん、
油の乗った芳香な香りのスモークサーモン、
うん、
程よい酸味のクリームチーズ、
うん、
グリーンカール、
グリーンカールって何だ。
キャベツの酢漬け、
はい、
玉ねぎを組み合わせて、
結構いろいろ入ってんだね、
うん、セミハードロールパンに挟んだもの。
セミハードのロールパン、まあ、うん、ちょっと硬い。
ロールパンだけどセミハード。
ロールパンでセミハードとかあるんだ ね。フランスパンみたいな生地ってことでしょ、セミハードって。
でもロールパンだから
ちっちゃいのかな、
どれくらいの、ちょっとなんかあと画像が添付してくれてるので見てみます。で、私が店頭で見つけた時最初に思ったのは、 あれ
こんな感じか。
お、見てる。
サブウェイとかのパン。
あ、
サブウェイとか言っちゃったけどね、うん、ドトールとか。
でも想像しやすい。
ドトールとかサブウェイのあのパン、
あのパン、なるほどね。
あれ、あれロールパンだったんだ。
はい、ロールパン、セミハードなロールパン、うん、で、最初に思ったのは、はい、あれ高いのに意外に小さいな。
まあそうですね、
うん、ちっちゃめなんだね。うんうん、実際に食べた感想としてはスモークサーモンもしっとりしててちゃんとしっかり燻製されていますし、うん、クリームチーズは想像していたよりあっさりめ、癖がなくて食べやすい。キャベツかどうかは気づかなかったのですが、さっぱりした酢漬けもいいアクセントになっていました、
うん、
そして私が驚いたのがパン、
うん
うんうん、パンがすごく美味しい。バゲットとは違って硬すぎず、でも程よい噛み応えがあって、私にとってドストライクのパンだったのです。
ほう、
あ、パンが美味しい、パンって美味しいよね、あれ
そのまんまじゃんパンが美味しいパン、まあ、パンだよ
なんだろうな、パン、パンがこう何かにサンドイッチとかになっててもさ、
まあ、パンが決め手になりますよね。要はパンが主役ですから。
そう、サンドイッチのパンとかっていうね。で、他のものを挟んでも絶対美味しい、
うん、
パンだけ別売りしていないかなと思うほどでした。よっぽどだね。
パン屋さんに行ってください
あ、でもちょうどだったんでしょ、
うん、まあ、ちょうどいいサイズとちょうどいい硬さだったのね、
うんうんうん、ボジョレーヌーボーも解禁になったことですし、ワインのお供としてもちょうどいい塩味だと思います。あ、ね、あ、確かにさ、スモークサーモンでクリームチーズだったらワインに合うよね。
最高の組み合わせですね、
うんうん、でセブンイレブンで見つけたらぜひ食べてみてください。
はい、
ただ一部取り扱いのない店舗もあるのでご注意ください、うんうん、実際うちは田舎なので近所のセブンイレブンには置いてなくて、でもそうなるとどうしても食べたくて車で別のお店まで買いに来ました。でもさ、わかる、食べたい気持ちになってるとさ、ないと思うと余計食べたくなるさ。
そうなんだ、
うん、なんか実はね、これね、あのお便りをもらったので、うんうん、今日ちょうど来る途中にセブンイレブンがあるやと思って、うんうん、買いに寄ったんだけど、うんうんうんうん、なかったんだよね。
あそこ置いてないのかな、それとも売り切れなのかな。
なんか私見たらサンドイッチとかも少なかったから、多分ちょ、ま、もしかしたら人気があるのか、ちょうどあのお昼時でいろいろ売れちゃってるのかわかんないけど、
スモークサーモンのクリームチーズか、
うん、美味しいよね絶対ね、
うん、
なんかさ、これ私他、あ、このお便りもらったのでこれも調べてたんだけど、同じようなあの、うん、セブンイレブンのパンでね、うん、なんか絶賛されてるのが他にもあって、うん、なんだっけな、
種類があるんだ、
うん、これまたパンの種類が違うのかもしれないんだけど、あ、ちょっと待ってね、なんかこの中身がパンも違うのかもしれないんだが、うん、
もうこれワインに合うだろうね、ボジョレ、うん、今年も解禁になりましたけどね。
そうそう、もう一個ね、あ、カスクートっていう、
カスクート、はあはあ、うん、それもちょっと固めのパンですね。
あ、これは固めなんだ、
うん、
あ、でも確かに見た目がフランスっぽい、フランスパンっぽい感じ、うん、でカマンベールチーズとロースハムのもあるの、
うん、めっちゃうまそうじゃん、うん、私そっちの方が
いい、ね、こっちの方がいいこれもさ絶対ワインに合うよね、
絶対飲めるやつよ、
うん、これもね、あの大人気なんだって、
カマンベールか、
うん、
クリームチーズも好きだけどカマンベールも美味しいよね。
カマンベールも好き、でもクリームチーズってさ、ものによってこうちょっと癖があったりとかも、
クリームチーズもいろんな種類があるからさ、
うんうん、どうやらこれは癖がないようなので、
うんうんうん、
ちょっと見つけたらぜひ
食べてみたい、
うん、私もこれ帰りにもう一回寄ってみようかな、どっちかあったら食べてみたいなと。
美味しいパンも美味しいよね、うんうん、なんかお惣菜パン好きです。
お惣菜パン美味しい、今さコンビニのパンもすごく美味しいしさ、
なんかよくできてるよね、うん、昔さそんなでもなかったけど、まあ、コンビニのすごい安いコロッペパンみたいなやつとかも意外と好きなんだけど、
うんうんうん、そう美味しいよねあとなんかワインもなんか
ボジョレーヌーボー、この間解禁になりました、うん、飲んだ、
うん、飲んでない、あんまりワインをあのお酒を飲まないから、
うん、私はなんかちょっとだけ飲んだんだけど、うん、友達が買ってたから、
うん、あ、でもね、なんかねネットニュース私も見たんだけど、なんか今年いいんでしょ、
今年はなんか当たり年って言われてたね。
局長に読みました、
去年はあんまりで、今年はブドウの収穫が良かったから、うん、いいボジョレーだよみたいな、
あ、そうなんだ、
言ってたけど、うん、まあ分からぬって
違いが分からぬなんだよね。
ボジョレーってさ、うん、基本的にさ取った年のブドウだから若いんだよね、うんうん、
あ、
でフレッシュさを売りにしてるから、うん、 あの酒飲みにはちょっと物足りない。
そうか、でも逆にそう、私あんまりお酒が得意じゃないから、
あんま飲まない人の方が飲みやすいのかもしれない、浅い、味が浅い、
うんうんうん、
でもワインって寝かせてなんぼみたいなところあるじゃん。
あるよね。
だから、まあ、初摘みっていうのもあるから、うんうん、それはまたちょっと違うんだけど、初摘みだから結構すぐ飲まなきゃいけないみたいな、うん、
あ、なるほどね、
飲みきれなきゃいけない、なんかどんどん古くなっていっちゃうから、フレッシュさんを、うんうん、求めるなら開けてすぐ、うん、すぐ飲んでやった方がいいよっていう。
あまり渋みが得意じゃない、私あんまり得意じゃないから、うん、そういう人にはいいのかもしれないね。
うん、
あとなんか、
ね、熟成はそんなにされてない。
結構さ、セブンイレブンワインも置いてあったりとかするから、帰りに。
ああ、でもボジョレの時期多分置いてたんじゃない。ね、もうね、なんか売り切れてるとことかも結構あるから、うん、もしかしたら一緒に置いてるかも。ちっちゃい瓶とかもね。
ああ、それだったらいいよね。
250ml とか。お試ししてみてもいいんじゃない。うん、
そう、じゃあ早速帰りに寄ってみます。
はい、
はい、じゃあゆきんこさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
後半もまだまだ続きます。